ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第158回の配信です。ゲストは前回に引き続き羽尾真理子さんです。お願いいたします。
羽尾真理子です。よろしくお願いいたします。
本当怖い話お好きなんですよね。
はい、好きです。
なんかこちら日本放送来るときに、はい、タクシーで、ね、はい、ちょっと来られたそうですけども、はいはい、そこでもなんか運転手さんに話聞いてたっていう。
あ、そうなんですよ。やっぱりちょっとタクシーに乗ったら勇気を出して、私怪談話す活動をしているんですけど何かありませんかってやっぱ聞いてみるんですよ。
絶対聞くんですか。
あ、でもまあ何か準備することがあれば聞けないんですけど、うんうんうん、今日はちょうど何もなかったので、あ、何もないというか、まあまあちょっと
時間があったんで、
そう、話をねしたそうな運転手さんだったんでこれは聞こうと思ってちょっと聞いてみましたら、
どうですか、大体皆さん答えてくださいます、うん、
答えてくださいますね。でも本当結構二極化していて、うん、全然ないよ、そんな、なんかよく聞かれるけどっていう人と、なんか実はねって言ってこう危機として話してくれる方もいらっしゃって、
よく聞かれるんですね、やっぱ皆さん。
いや、そうみたいですね。
今日の方はじゃあ会談はあったんですか。
なんかちょこちょこ不思議な体験はあって、なんかこう濃霧の中地方をこう走っていたら、うん、こう老婆の影が横切ったとか。
それ本当のおばあちゃんじゃなくって、
なんか影、黒い影みたいだったって言ってましたけどね。とか、あとお客さんをお送りした帰り道に、全然道のわからない地方の道を走ってたら、何度も何度もお地蔵さんのところに3回ぐらい戻されて、
ぐるぐる回っちゃってたっていう。
そういうことみたいです。でも、まあ、もちろん自分的にはまっすぐ進んでるつもりなのに、結局そこにいつも戻ってくるみたいなことがありましたって言ってましたね。
面白いですね。やっぱね、皆さんお持ちなんですね、はい、でやっぱりね、お聞きの皆さんもね、不思議体験たくさんありますので、はい、メールね送っていただいております。まずちょっとね紹介していきたいと思います、はい、こちらは、女性の方、ラジオネームはなしの方ですね。ありがとうございます。こんにちは。このラジオの存在を知り、毎日通勤時に聞いております。3ヶ月ほどでリアル聴衆に追いつきました。これからもしっかりね、聞いていきたいと思います。楽しみにしてますとね、送っていただきました。ありがとうございます。自分は霊感がそれほどなくですね、怖い体験もそこまでなかったんですが、昔あったことを投稿します。父親の転勤で、幼稚園から小学校1年生の、まあ、3年間ほどですね、父とですね、母と2歳上のお兄ちゃん、4人で埼玉県のとある借家に住んでおりました。この借家、2階建てで、2階が子供部屋。で、食事に呼ばれると、お兄ちゃんと1階に降りていったという記憶がある家でした。しかしですね、この階段で、家族の中で私だけ、2階から1階まで転げ落ちることが、記憶では3回ほどもあるんです。幸い3回とも大きな怪我ではなかったんですが、靴下が滑るのかなと、裸足で家の中を過ごす。あとはね、気をつけて階段を降りるとか、幼いながらにいろいろね、考えて対策も実行していたんですが、足元をなんかこうスパーンとこう払われたような感じで1階まで転げ落ちてしまった記憶があるんです。そんなある日、小学校から帰ると階段の両端に盛塩のようなものがあるのを見つけ、母に聞くと、ああこれはねゴキブリよけだよと言われました。その時は何も不審に思わず納得し、そうなのかなと思っていて忘れて過ごしていました。その後間もなく地元に戻り、高校生ぐらいになった時ですかね、何かの話の流れで母親が、あんたお祓いしてもらってから階段から落ちなくなったもんなと不意に言われたんです。実は階段から何度も落ちる私を心配した母がお祓いをして盛塩をしてくれていたそうなんです。家族4人とも霊感はほぼ皆無、実際は何かがいたのかお祓いが効いたのかどうか分かりませんが、実際にその盛塩を置いてもらってからは転げ落ちることはなかった気がします。今度新居を建てるんですが、実は事故物件があった土地を更地にしたところ、ここを安く購入した土地なんで、何も起こらないければいいなと祈っておりますです
なんてことを。
まあまあよくね、その土地って言いますからね、はい、残穢っていう、ね、映画もありましたけども、もしよかったら家にね悪い気が入らないようにするおまじないなどあれば聞かせてもらえたら嬉しいです。
ありますか。
なんでしょうね、あの、まあ、盛り塩っていうのも注意が必要で、うん、あれは、まあ、ある意味ね、結界になってしまうから、うんうん、例えば中に何かいる状態の時に盛り塩しちゃうと逆に出られなくなっちゃうっていうね。
なくなっちゃうね。
で、中でこう増幅していっちゃうから危ないんだよ。だからしっかり出した後じゃないとダメなんだよって話ありますよね。
そうですよね。だからもうちゃんと地鎮祭をしてしっかりこう清めてから置かないとあんまり意味ないですよね。
そうですね。更地になったところを、うん、まあ、購入した土地で新居ですからね、うん、はい、地鎮祭やっぱちゃんとやった方がいいかもしれないですね。
いやいいですね。やっぱ土地に残ってるってことって結構ありますもんね。うん、それこそあの私昨日もタクシーにちょっと乗っていて、そのタクシー運転手さんがお話をね聞かせてくれたんですけど、
すげえですね、もう連日聞いてるんですねタクシー運転手さんから。
聞いてますね。もうその方がなんかあの自分自身じゃないけどって言ってたのが、なんかこうとあるあのよく乗せる女性のお客さんがいらっしゃったらしいんですけど、はい、一定のオフィスビルからよく出てくる人だったから、まあ、よく乗せてて、で前勤めてた、ね、とある、まあ、都内の場所にあるオフィスビルで外資系の方だったので深夜よく仕事してたんですって、うんうん、そしたら深夜の一定時間になるとなんか上のフロアがダダダダダダダダダって足音するんですって。で、何なんだろうなと思って、でも帰る時に見ても電気ついてなくて誰もいないらしいんですよ、うん、で確認したらそこって昔大規模なホテル火災のあった場所の跡地のところだったっていう。それ私昨日調べてたらその前のキャバレーも火災で燃えてて、その前の建物も料亭でそれも空襲で焼けてるんですよ。
あ、まあまあ東京はね、まあ、そういう場所多いかもしれませんけど、でも何かこうなぜかわからないんだけれどもその地域、うん、なんかこう事件が多いとか、うん、まあ、火事が多いとかってなんかこうね偏ってしまうって話ありますよね。
そうなんですよね、うん、やっぱりね土地がねずっとこう淀みがあるみたいなことあるからちょっと気をつけていただきたいですね。
そうですね、まあ、地鎮祭ですね。であとはね、まあ、やっぱりこうなんか日本酒とお塩ちょっと入れたお水でこう雑巾絞ってちょっとそれでこうパーって拭いたりするとなんかその部分ね、なんかこう、まあ、引っ越しした時後なんかもね、うん、いいとか言いますし。
そうなんですね、うん、やってみよう。
ちょっとぜひぜひね、ちょっとあのまたこれ何もないと思いますけど、うん、はい、ちょっとまたメール何かあったら送っていただきたいですね。ありがとうございました。
ぜひぜひ。
で続いてはですね、こちらまた不思議なお話なんですが、うん、ラジオネームおじいちゃんラブ、はい、女性の方から送っていただきました。私はですね、妊娠中にちょっと不思議な体験をしましたということで送っていただいたんですね。私の妊娠中と次女の不思議な話なんです。次女はお腹の中にいるとき、初めは双子だったんです。妊娠をすると定期検診という定期的に産婦人科に行き、お腹の中の子の状態を確認するという検診があります。その時私は定期検診でもないのになぜかお腹がざわざわし落ち着かなく産婦人科に行きました。すると双子の片方の子の心音が確認できず亡くなってしまっていたんです。とても悲しかったんですが、残された片方は元気でまだ小さかったこともあり、手術などは必要なく残された方に吸収されるんだということでした。その後双子のですね片方の、まあ、次女も無事に生まれまして、その次女が幼稚園生になる前急に驚くことを言ったんです。うん、ママ私ね、ママのお腹の中にいるとき違う子もいたんだよ、男の子、よくね遊んでたの、でもね途中でバイバイしたんだ。まだ話がわからないと思い双子の話はしていなかったのですごくびっくりしました。たまに記憶が残っている子がいるとは聞いたりしていましたが、まさか我が子の口から聞くとは思わずすごく驚いたのと、神秘的な体験ができたこと、そして無事に生まれてきていること、とても感謝しましたという。体内記憶、
体内記憶ってやっぱりあるんですね。
うちの子もそうでしたからね、あのお腹の中覚えてるって言ったら覚えてる、パパが外であの歌を歌ってたっつって、実際歌を歌ってたんですよ。
歌を歌ってたんですか、
はい、
すごいですね。
で、お腹の中の前、はいはい、どっから来たの、うん、って言ったら火星って言ったことありましたからね。
火星人だったんですか。
意味わかんない、地球とかも知らない時に火星って普通に言ってましたからね。
すごい。
でもこれね、あの体内記憶ってやっぱ面白くて、うんうん、あのムーの三上編集長に聞いたんですけどもね、ムーの締めにもちょっとね反映されてたんですけども、はい、あの絵本作家ののぶみさんっていう男性の方、はい、あご存知ですか、
はいはいはい、
あのこれまで体内記憶を持つ2000人以上の子どもたちにインタビューをしたっていう方なんですけども、はい、この方曰く5歳くらいの子供の3人に1人はだいたい記憶があるんだっていう。
へ
ー。話聞いたらね、 結構みんな答えてくれるよって話なんですって。
面白いですね。
でただこれ5歳超えちゃうとみんなどんどんどんどん忘れてっちゃうんで、だからまあ話し始めたなって思ったら5歳くらいまでの間にぜひ聞いてみたらいいですよって話があるんですね。でこののぶみさんが体内記憶をテーマにした最初の絵本でこのままに決めたっていう本があるんですね。まあ、これ2017年頃に出版された本なんですけども、生まれてくる前の子どもたちが雲の上あたりにいて、であのままに決めた、だから親を決めて生まれてきてるんだみたいな、まあ絵本なんですけども、これこの時ですね、その当時まあ少子化今も問題ですけどもがすごくこう問題になり始めた頃 でその体内記憶を持つ男の子に聞いたんですって。どうして最近さ生まれてくる子どもたちって減ってるのって、そしたらその子どもが知らないの、みんなだって今生まれてきても大変なことになっちゃうからだよっていう風に、
すごい
意味は分かんなかったんだけども、その子だけじゃなくって、4、5歳の他の男の子、女の子計3人が同じことを言ったっていう、
大変なことになっちゃう。
でそうした子どもたちっていうのは生まれる前にいた世界で近い未来地上で起こることをなんか知っていて、でみんなこの時代に生まれるとなんか大変だってことを思ってるから生まれてこない、これが少子化の一因なんだみたいなことを言ってるって、すごいなんか興味深いお話をされてるんですね。
なんか予言みたいですね、予言者みたいですね。
そうなんですよ、
ね、
でこれをそののぶみさんが動画で話したら、すごい数、うちの子も言ってますけど、っていう情報が寄せられたっていう話があってですね、まあ、これあくまで都市伝説なんですけども、
都市伝説ですね、
それいつぐらいなのって聞いたんですって、地球上地上で大変なことが起こる、
はい、
気になるじゃないですか。
気になりますね。
で聞いたらその子がですね、僕がね初めて中学校に行く頃って言ったんですって、
はい、
中学に初めて行く、じゃあ春なんだって聞いたら、うん、その年の夏って言うんです。
うわ具体的。
でこれ話を聞いたのが2017年、
はい、
その当時男の子は5歳で、5歳が中学校に行く、中学校行くのは13歳だから、まあ、8年後ですよね、そうそう、2017年の8年後っていうと2025年の夏っていう風なことが出てきたんですよ。
近づいてるじゃないですか。
これ都市伝説好きの方からするとうわっと思ったじゃないですか。
うわもう思いました。
2025年7月っていうね、なんか今ねいろんなこう都市伝説界ではここがちょっと大変なんじゃないかっていう噂いっぱいありますけど、くしくもここが一致してきたっていう。
へーすごいですね。なんか新しい予言のスタイルですね。
そうそうそう、まさかの体内記憶を持った子どもたちからの予言っていうね、
ねえなんかリアルですしね。
でもう一個びっくりしたのが、あれ7月5日っていう説あるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、あくまでも都市伝説ですけどね。でそのある一人の子どもがですね、夏なんだけど、土曜日だよって言ったんですって。
ほうほうほう。
でなんで土曜日なのって聞いたら、僕が好きなアニメがやってるその日だったから土曜日なんだ、その映像を見たんだみたいなことを言った子がいるらしいんですけども、それやってるのっていつかっていうと2025年の7月5日土曜日なんですよね。
バッチリ合ってますね。
バッチリ合ってるんですよ。
すごい。しかも未来史もしてるってことですね、その子。サクッと未来史もしてましたよね、話の中で。すごいですね。
まあ分からないですけどね。
すごい。
そういう体内の記憶、生まれてくる前の記憶って本当あるんですかね。
ねえ、そんな話が私実は持っておりますので、ねえ、ちょっとお話できたらなと。
じゃあこの後、じゃあそんな感じの話、はい、いいんですか。
はい。
すごい流れ。
いただけたらと思います。
はい、じゃあこの後ですね、青森子さんに怪談話、はい、はい、披露していただきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん、それでは青森子さんよろしくお願いいたします。
この話は仮に茜さんとさせていただくんですけれども、今、まあ、30代ぐらいですねの女性から聞かせていただいたお話なんですが、茜さん 長男の男の子を妊娠中にですね、はい、おじいさんが亡くなられてしまったそうなんですよ、うん、ね、ちょっとびっくりしたんですけど、このおじいちゃんラブというね、送信者、
さっきねメールいただいた方、そうおじいちゃんラブさん、
はい、だったんですけど、その方もおじいちゃんラブで、すごくおじいちゃん子で、近くにね住んでるおじいちゃんの家に子供の頃から遊びに行っていて、もうね、お菓子あげようかとか言って、お小遣いあげようかなんて、もうすごく可愛がってもらった、そんなおじいちゃんだったので、亡くなった時すごく悲しくて、しかもね、もうあと1週間で息子さん生まれる予定日だったのに、あ、なんで今なんだろうって言って、すごく悲しかったそうなんです。
見せてあげたかったですよね。
そうなんですよ、うん、で最後にね、もうそんな大好きなおじいちゃんですから、もう何としても、まあ、お別れに葬式に行きたいって思ったんですけれども、そう思った時に親戚の方に、いや、妊婦さんはお葬式来ない方がいいよって言われたんですって、うん、なんでかっていうと、まあ、古い言い伝えなんですけれども、まあ、妊婦さんがお葬式に来ると、お腹の子に魔のものが入ってきてあざができてしまうとか、魔のものにお腹の子を取られていってしまうみたいな、うん、そんなこう言い伝えがあるそうで、まあ、そういうふうに言うからさ、あんまり来ない方がいいんじゃないなんて言われたそうなんですよ。まあ、でも、まあ、茜さんとしては、なんとか一目だけでもいいからおじいちゃんの顔見たいなって言って、すごく悩まれたそうなんですね。で、まあ、そんな様子を見てお母さんが、そしたら、じゃあお腹に鏡を入れてきなさいって言ったんです。
まあ、洋服の中に、
そう、洋服の、はいはい、腹帯っていうのって、妊娠中ってつけるじゃないですか、うんうんうん、そこに手鏡をね、うんうん、入れていきなさいっていうんですって。鏡の面を外側にして腹帯の中に入れるんですよ、はいはい、そうすると外から入ってこようとする魔のものを跳ね返してお腹の子を守ってくれるって、まあ、そういう、まあ、風習があるから、それをやっていきなさいっていうふうにお母さんに言われたそうなんです、
ね、うんうん、
で、まあ、そんなの迷信でしょうと思いながらも、まあ、まあでも、まあ、お腹の子のために、まあ後悔はしたくないし、じゃあ入れていくかって言って、まあ、お腹に鏡を入れてお通夜にまた行ったんですって、
はい、
まあ、もう一瞬おじいちゃんのお顔を見て、まあ、もう本当にもうあと1週間で生まれる臨月の、ね、状態だったので、長く座ってはられないので、お顔だけ見てお別れを言って、まあ、すぐね帰ってきたそうなんですよ。で、そんなね、魔除けのその鏡の効果もあってか、まあ、1週間後無事に息子さんが生まれになったそうなんですけれども、うんうん、まあ、それ以来ね、もう本当に目まぐるしい日々じゃないですか、
はい、
お子さんを生まれになると、うん、でもね、バタバタとも日々が過ぎていって、でハイハイをするようになった頃だったかっておっしゃってたんですけれども、ちょっとね印象に残っている不思議な出来事があったっていうんですよ。ある日茜さんが、まあ、キッチンで多分洗い物か何かを、まあ、していた時に、ガラスのコップか何かを、ね、落として割ってしまったんですって、
うん、
でパンパリーンとガシャンみたいな音がして、でその時息子さんっていうのはリビングで一人遊びをしていたので、あ、泣いちゃうなと思ってパッてすぐ振り返ったんですよ。そしたら息子さんがキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッって笑ってるんですって、
うん、
であれと思って、いつもなんか大きな音がしたりとか驚くようなことがあるとわーって泣き出しちゃうような子だったのに、あ、なんか珍しいこともあるもんだなって思ったそうなんですね、
はい、
で、まあ、その時はまあ赤ちゃんだし、まあ、そういう、ね、まあ、予測不可能なものだから、まあ、気にしないでおこうと思っていたんですけれども、どんどんどんどんまた息子さん大きくなって3歳ぐらいの頃だったっておっしゃってたんですけれども、もうね、その頃になると子供も話すようになって、まあ、今日こんなことあったんだよって言ったり、なんかこう、それどこで覚えてきたのみたいな言葉をね話し出したりとかして、こうすごくこう成長を喜ばしく思ってたそうなんですけれども、ある日2人でこう添い寝して寝かしつけをしてたそうなんですね、はいはい、息子さんの。そしたら、ね、今日みたいな寒い日にね、お母さんのことをお空から見てたのみたいなこと言うんですって。
お空からお母さんを見てた、
お空から、まあ、上からって言ってたから、うん、上からお母さんを見てたのって言ったんですって。で、これいわゆる体内記憶ってやつじゃないかとこう思って、
うん、
ワクワクっとするこう気持ちをこうちょっと抑えながら、
はいはい、
それでどうなったのってこう先を流したそうなんですよ。するとなんかバンバンバンバンって叩いたらね、パリーンって音がして中に入れたの、中あったかくて気持ちよくて嬉しかったんだって言ったそうなんですね、
うん、
それを聞いて茜さん葬儀の日のことを思い出すんですよ。葬儀から帰ってきた後、鏡を腹帯から出してみたら、鏡 新しいもののはずなのにバリバリに割れていたんですって、
はい、
でえってなって、こんな簡単に壊れるような、ね、ものじゃない、新しいものなのになんでだろうと思ってちょっとゾッとしたそうなんですよ。いやでもこれきっと割れたことによってお腹の子を守ってくれたんだ、よかった入れといてって思ったそうなんですけれども、はいはい、でもさっきのこの息子さんの話を聞いた時にえって思ってしまって、もしかして外から入ってきた魔のものを払い切って鏡が割れた、そういうふうに彼女は当時思ってたんですけれども、うん、魔のものが入ってくるのを防ぎきれなくて割れてしまったんだとしたらって嫌な考えがこう浮かんだんですよ、
はいはい、
思わず息子さんに、あのさ中に誰かいなかったって聞いたんですって。そしたら抱きしめている息子さん、ううん、誰もいないよって言ったそうなんです、
はい、
でもその顔を茜さんちょっと怖くて見ることができなかったそうなんですね。だってもし顔を見てしまったらそれが嘘かどうかって母親だったら分かるじゃないですか、うんうん、もし嘘だって分かった時もうどうしていいか分からないし、それにそれがたとえ嘘だったとして もう3年一生懸命育ててきたこの子が私の子供なのでって、まあ、そんな風に話してくれたんですけれども。
へえ、鏡をバリーンって、まあ、割ってお母さんの中に入ってきたっていう風に言ったわけですもんね。
そうなんですね、体内記憶としてはそうだったっていうことで、それがなんて言うんでしょうね、でも
本当にこのいつからその子供は自我があるのかとかってすごく不思議な話で、
そうですよね、
例えばその妊娠中のまだ何も見たことない子供が夢を見てるっていうね話ってあるじゃないですか、
うんうん、
何にも見たことないのにじゃあどんな夢見てるんですかっていう、うん、本当に生まれ変わりで前の前世の記憶なのかとか、
確かに、
ただ本当に生まれた瞬間からこう自我がとかね、まあ分かんないじゃないですか、
うん、
今話聞いて思ったのがおじいちゃんの実は生まれ変わりで、
そう、その可能性もありますよね。
でそのおじいちゃんのお通夜ってことでおじいちゃんがそこにこう入ってきた
しちゃったのか、
お腹に。
でもなんかそうすると前なんて言うんでしょう、その自我がその時点で発生してたら幸せなことですけど、うん、なんか上書きされてやってたとしたら ねその元々いた子をこう押しのけちゃったんだったらどうしようとか、なんかいろいろこう想像してしまうお話で。
でもそういったお葬式とかそういう場所っていうのは何かそういうあんまり良くないんですか？
そうなんですよ、なんかこの話はちょっとあのとある番組でさせていただいた時にコメント欄がこう活発にいろんなコメントが寄せられまして、
はいはいはい、
なんかこの風習ってあのその鏡を入れていきなさいとか、うんうん、そのお葬式に行かない方がいいよっていう風習というか言い伝え自体がなんかあもう知ってる知ってる当たり前のことでしょみたいな言う人と、え全然知らないけどっていう人といて、あなんか結構興味深いものだなと思いましたね。なんか当たり前ぐらいに思ってる人もいる地方もあれば、
まあ、単純に、ね、うん、妊婦さんって薬も飲めないしね、はい、やっぱりこう風邪ひいちゃいけないとかいろんな菌から自分は守らなきゃいけないっていう時期じゃないですか、
うん、あそうです
ね、時にお葬式ってその他大勢の人がたくさん集まる場所に今そもそもあまり行かない方がいいから、なんかその辺がそういう風習になったのかなとも思って聞いてたんですけども、
そうですね、長時間座れないっていうのもやっぱりあると思いますし、
だからまあやっぱり昔から、うん、でもね鏡が跳ね返すっていうのは、まあ、割と有名な話でね、
うん、
呪術返しみたいなところ
で、ね、
香港とか台湾なんかね結構ビル、うん、オフィス街で鏡張りのね、うん、ビルが多いけども、
はいはいはいはい、
それはもうライバル企業からね飛ばされてる、そういうなんか呪いを跳ね返すためにそういうふうにしてるんだっていうのは
そういうことなんですね。
本当に皆さんそういうふうに思って設計してるって話もありますしね。
はあ、面白いですね。まあそうそう、鏡自体はそういうあの大麻の力であったりとか魔の姿を表すっていうのね、うんうんうん、逸話はあるんですけど、妊婦さんのお腹に入れるっていう風習自体がね、まあ、あったりなかったり地方によるんだなっていうのは思わされましたね。
あ、割れちゃって
割れちゃって、
あ中に入ってきたかもしれないっていう
ね。え、まあね、なんかそういう悪い想像ばっかりしてしまいますけど、そうじゃないといいなと思いながら、
まあきっとでもその時に、あの時になんかその鏡を割ってお母さんの中に入ってきたんだって言った時の口調っていうのがすごい可愛らしかったじゃないですか。
うん、
あれが急になんかね声も一変してガラスを割ってその中にとか言ったらめっちゃ怖いけど、そうじゃないからね。
まあそうですね、 まあ、どんな表情で言ってたかはでも見れなかったそうなのでわからないですけどね
不思議な、まあ、本当体内記憶っていうんですかね、はい、なぜかねこう中の記憶さらにその前の記憶を持ってるね子供の話ってありますけども、うん、また皆さんも何かの話ありましたらね送っていただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間ですけども、ハオマリコさん YouTube チャンネルもやられてまして、はい、チャンネル名はは
い、サモエドと怪談等でございます。
サモエドって何でしたっけ。
サモエドっていうのは白いふわふわの大きなワンちゃんでスピッツを大きくしたようなワンちゃんです。
で、ソラン
くん、はい、そうなんです、はい、ソランって言います。男の子でございます。
普通に怪談話す会とソランくんに怪談を聞かせてるっていう会があって
そうなんです、
ね、大丈夫。ソランくんって白い犬じゃないですか、
はい、
怪談聞かせすぎて最近なんか色が変わってきたとかないですか
確かに黒くなるとか言って大丈夫です綺麗な白いままです、
はい、だからもう怖いのが楽しみたい方もあと怖さと可愛さっていうね、うん、そんな怖くないのを楽しみたい方もね両方ね皆さんいろいろ見られるチャンネルですからね、はい、チェックしていただきたいと思います。
お願いいたします。
あと何かイベントとかお知らせってあります。
あ、そうですね、イベントとかも4月5月と出させていただくんですけれども、詳細に関しまして X の方でつぶやいておりますのでそちらをご覧いただければなと思います。
はい、あと本業はデザイナーさんですからね、
はい、そうなんです、は
い、ぜひ皆さんねそういった活動の方もチェックしていただきたいと思います。
お願いいたします。
いや今回もすごい話ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はハオマリコさんゲストの最終回です。引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
島田秀平とカルトさん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス、今回ご紹介するのは勉強運仕事運を飛躍的に上げられるかもしれないという開運法です。まあね、皆さん学校に通学カバン、スクールバッグ、まあね、会社や仕事にはね通勤カバンとかねいろいろ持っていくと思うんですが、このカバン、バッグですね、ちゃんと整理整頓されてますかね。こまめに掃除してます。これね、ぐちゃぐちゃ乱れているとか、なんかいらないものが入ってる、これどんどんどんどん仕事運や勉強運が落ちてしまうという考えがあるんですね。もう使わないもの、終わった仕事の資料とかね、入ってるとね、そこから運気が下がってしまうなんて考えがあります。ぜひね、仕事カバン、勉強カバンの中は自分の頭の中なんだ、そういうふうに思ってですね、整理整頓、すっきりと心がけるようにしてください。というわけで、まあ、新生活この、ね、時期にぜひ皆さんカバンの中をチェックしていただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん